リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーで日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
はい、
紹介するのは私バンバテッペと、
はい、バンバフミオです。
今週も楽しいお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
まずはフミオくんのガラケーです。
はい、この音です。はい、これ閉めた音なんですけども、もっぺん開けます。はい、いきます。おはようございます。おひさんがカーッと照りつけて暑すぎる日が続いている中、今日はちょっとやや腰いい天気になっていますが、お元気でお過ごしでしょうか、ということでいただきました。ガラケーにいただきますのはいつもの通りでございますけども、
タブさんです。
タブ先生ですね。
ちなみに今7月16日、
はい、
多分今日朝結構雨降ってたんで、
はい、
で今は雨止んでまた暑くなってる、
はい、
っていうことですよね、
はい、
ややこしい天気です。
朝方にいただいた天気で、本当に
メールね
バーッと来たのが急に止んでパッとこうあのなんか開けた瞬間、
うん、太陽が出てきた。もうちょっとあの涼しいのが続いてくれるかなと思ったら、うん、
なかった
続かないですね、
はいはい、さあ行きます、
はい、
半壊電車、貸し切り電車でさぞかし愉快だったと思います。
あ、
はい、実は自分も、
はい、
半壊の貸し切り電車に乗ったことがありまして、ね、まあ、会社員やった時の思い出ですよ、
はい、
あれはね、隣の部署が半壊電車で宴会をするときに、
はい、
電車好きとのことでお前も来いということで誘ってもらいました。
あ、
しかも2回
へ、
ね、2回やらはったんですね。
ラッキーですね。
ラッキーでした。1回目は恵比寿町、いわゆる少し北側の古い駅でした、
うんうん、
恵比寿町から浜寺まで、
はい、
行き帰りは、帰りが酔っ払っていたので記憶が半分おぼろげなのですが、
はい、
確か天王寺駅前で戻ってきたような思い、かなり酔ってましたねこれはね。
なるほど。だから最初半壊線で行ってで、
はい、
帰りは住吉から、
はい、
先は上町線で、
そういうこと、
天王寺駅前駅まで、まあ、戻ったというか、
はい、
はい、いかはった
来たような気がする
って、はい、気がするだけですね。
駅はちょっと覚えてないことですよね、はい、2回目は、
はい、
単純に天王寺駅前と浜寺を往復しました。
うん、
はい、この時は当時95歳の西子さん、
はい、
もう161型に乗りました。
おお、
実は他の電車よりも少しお高いんですね。
はい、はい、そうです、
はい、ちなみに YouTube に、この往復の時に浜寺駅前電停で撮影したもう161型と、
はい、
最新鋭電車のすれ違いシーンをちらっとアップしているので、
あ、へえ、
ね、こうカッコして書いてます。今思えばショート動画にすればよかったな。
ああ、そうかそうか、
カッコ閉じて、
はい、
興味がある方はご覧くださいと、
はい、
ね、えこれちゃんとやっぱりさすがですね。今度はもう
撮
ってはって、
そうですね、
しかもそれももう上げてはるということなんです
けども、あの YouTube の鉄道おもちゃ箱、
はい、
でしかもショートじゃないんですよね。
ショートやなかなやった方がよかったなって言ってありますね。
ああ、どれやろう、あ、これか
ですか。
あのね、皆さん、うん、鉄道おもちゃ箱をアクセスして、
あ、もう今開きましたね、
はいはい、で動画のですね、
うん、
あの動画新しい順とかに並べ替えられるんですよね、
うんうんうん、
あの新しい順っていうのが、まあ、基本の並べ替えで、はいはい、あと人気の動画っていうのと古い動画っていうのがそれぞれ選べるんですけど、
あ、そうですか、
この古い動画をクリックすると、
はい、
あの古い順にこう出てくるんですよ、動画が、
はい、
このチャンネルの、
はい、
で最初は京都連、
はい、
最後の1日、
はいはい、
でその次が、阪急快速と快速急行、
はい、
で3つ目に阪海電車と、なんか阪海電車老友と若者の出会い、
うんうん、なるほど、
これですね、
これですね、
サムネイルに9歳と95歳、あ、この時のやつか。
そうでしょう、
確かに田部さんこれは、
うん、
ショート向けですね。
まあまあ本人もそう言ってありますから、追い打ちすることないんです
けども。もったいないです。ちょっとこれ見てみますと。
見ましょう、見ましょう。
ここ CM が入りますね。さすが。これでタブさんにちょっとお金が入ったかな。
あ、よかったよかった。
四国火星の CM ですね。
あ、そうです。
あ、これですね。
はあ。
これだからいわゆるこれは
低床でしょ、これは
低床ですね。超低床車、
ね、うんうんうん、
堺トラムですね、
はいはい。
これが多分当時9歳やって。
はい、
うん、 でその坂井トラムとすれ違いのがこの161もう161型、しかも貸し切りですねこれ。
もうね当時から、はい、もうこれもう貸し切り
貸し切りやった
んですかね、専用になったかもしれませんね、はい、いや
これどのあたりやろう、
ね、え、お
あこれ浜寺駅前じゃないですか。
よう取ってありますやん。
ほら浜寺駅前駅、
そうや、あの僕らが泊まったと
街道端のね、
今週もありますね僕ら、
明日ですやん。
そうですか、美味しいもん、ね、
ああなるほど、あはい、
ということで
グッと自由に、
はい、
僕もしてます、
いやいやいや
高評価してます、皆さんもよかったら、
はい、
さっき言ったやり方で、
はい
はい、タブさんの動画を見てあげてください。
お願いします、
はい
はい、でもっぺんまたタブさんのメールに帰りましょうね、はい、いずれにしても電車の中でお酒を飲んでおつまみや弁当を食べるということは結構新鮮で、
うん、そうです、
ふと顔を上げると景色が動いていく気が、景色が動いていたり、
はい、
気がつくと電車のモーターの音が聞こえたりして、
はい、
特にもう161の型の音は良かった
と思います。あー、なるほど、
はい、
うん、
鉄道好きにはかなり暑い時間でした。
うん、
阿鼻子道でのトイレ休憩の時、
はい、
もうトイレに行くふりをして、
ふりをして、
はい、写真を撮ったりしていました。
おお、
6万円なら、
はい、
数人集まればなんとかなりそうなので、また貸し切り電車ができればと思っております。
そうですね。これちょっとね、ちょっと値上がりしたんですよ、実は。
あ、そうですか。
多分今年からかな。
あ、そうですか。
はい、前はねもっと安かった。ふみおくんが、ね、初期の頃に、
はい、乗りました、
ね、乗った時は、ね、はい、5万
ちょ
っと、
あ、そう
だから1万円ぐらいで今高なってんのかな。
そうですか、
まあ、それでもそれぐらいで、
まあね、
だって2時間ですよ皆さん、2時間、ね、運転手さん拘束するんですから、あと車掌さんも
すごいですよ、
あれ考えたらすごいこと、
丁寧な、はい、案内と運転の
そうで、たまに僕は間違えたこと言うとね、
訂正もしてもら
いました、安龍町ですとか言うたりしてね、はい、僕安龍町って言っちゃった
んで、いやもなしに言いますからね、あ、全然全然、それが良かったですよね、僕なんか前の回に忘れ物してね、ノートとボールペンを、
はい、
それちゃんと次の回に届いてくれました。
マジですか、なんそれ言ってくれないんですかそれ。
え、いや、
そんな大事なことを、
いや、まあ、これから言おうと思ってたんですよ。
あ、そうですか、
それぐらい本当細かいところまで気を使ってくれはる乗民さんの、
はいはい、半壊電気軌道ですよ皆さん、
はい、まあ、あれは
時代は
大阪の宝です。
そうですね、
はい、どこまで行きましたかね。あ、写真を撮ったりしていました。6万円なら、
あ、さ
っき言った、
6万円なら
あった、
はい、基本的にかな、
基本的にはね、基本的にはまだ暑い日が2ヶ月以上続くと思います。
言わんといてください。
お体には十分お気をつけつつ、ボラボラも適当に頑張ってください。収録はめちゃくちゃ頑張ってくださいということでエンドいただきました。いつもありがとうございます。まあ、本当に激励をいつもいただいてね、頑張っていきたいと思いますし、またタブさんのそのね、
そうですね、
おもちゃ箱の方も。
何でしたっけ、あの線の名前何でしたっけ、
上町線
あの電車
電車、
あの
半壊電気軌道
ちゃうやん、もっとでかいやつやん、
阪急電車
ちゃうちゃう、あの JR のあの、あ、山陽本線、
ああ、
山陽鉄道、
ああ、まあ一回やってもらったやつね、
あれまだ広島からさっき行ってないですからね。
そうですね、
はい、
あれ
は、まあ、あれ僕らのせいなんですけどね、まだ収録できてない
の。そういうことですね、す
みません、あれもちょっと、ね、はい、いつかやりましょう、
はい、まあ、なるべく早くやりましょうね、はい、タブさんいつもありがとうございます、ご視聴いただきました、はい、以上です。
あとはですね、
はい、
あの iPad に来てるんですけど、これは紹介してもいいと思います、
はい、
ゆずえもんさんです。
あ、ゆずえもんさんいつもお世話になります、
ありがとうございます、はい、あの美味しいプラムでしたっけ、ね、あれも最高でして、
ね、
もっと欲しいです。
ゆずえもんさんと
かの冗談
お宅にあんながね、勝手に入ってるらしいんですけど、ね、
いや勝手に入るって勝手には入れないでしょ、
餌もやったことないみたいな、
餌っていうか肥料でしょ。
そうですね、
はい、
まあ、いいとこに住んであり
ますね、
はい、
私は今日大阪万博に行ってきました。
おお、行かれましたか、はい、
はい、大阪万博は風がいつも吹いていて千里より暑さがマシでした。
あ、そうでした
か。そうなんですね。
あ、それはちょっと意外やね。
でも入るまでは暑いので日傘と帽子とサングラスが必要です。
なるほど、はい、
日傘のない人は暑い暑いと言っていました。
なるほど、はい、
しかし大屋根リングの下はとても涼しくて、みんな御座や椅子を持参してそこでお弁当を食べて おられました。
ああ、なるほど、何でも持って行った方がいいやね、
みたいですね、
ござもね、
はい、
椅子も、はい、
はい、私は友達とチェコ館へ行き、チェコ料理とビールを食べたり飲んだりしましたが、とても美味しかったじゃなくて高かったです。
ああ、まあみんな言いますねそれね、
うん、高いので料理は2人で1品しか頼めず。
なるほど、わかります。
はい、おにぎりを持ってきてよかったと思いました。
ああね、皆さんこれは忠告やと思いますよね、うんうん、あえて別にチェコ館でチェコの料理食べんでもいいじゃないですか。
ああ、まあまあまあ確かにね、うん、うんうん、そして飲み物をいっぱい持っていてよかったです。
なるほど、
チェコ館を出てしばらくしたらブルーインパルスが飛んできました。
あ、いい日に、まあ、それ狙って行かれたんかな、
うん、はい、ですかね、うん、みんな歓声を上げて喜んでました。なるほど、いろんな国が集まっている館にも行きました、
はい、
するとラリマーというとても綺麗な水色の宝石が飾ってあり、綺麗でした。ラリマー、
あ、そんなのあるんですか、はい、
そして聞いたことのない国がいっぱいあったので驚きました。
はい、
知らない国のスタッフさんと写真も撮りました。応援リングの上にもエスカレーターで登りました。
あ、そうですか、はい、
夕方に登ったので涼しかったです。
うん、
私は12時に入場して夕方の6時までいました、
うん、
まあ、6時間いらっしゃったんですね。
ですね、はい、
行きはだいぶ入り口で待ちましたが、
うん、
帰りはスムーズに帰ることができました。
あ、そうか、はい、
万博の地図は案内所で200円で売られていました。
うん、
紙の地図があれば便利でした、
うん、
まあ、あった方がいいってことかな。
あ、そうでしょうね。
舞島はいつも風が吹いているので暑さはマシですが、あ、夢島か、ごめんなさい、会場のことですね。はい、8月はもっと暑いと思います。
はい、
今日は熱中症か何かで運ばれてる人を見たので、
はい、
お年を召した人にはきついだろうなと思いました。
は
い
は
い、
分かってます、はい、分かってますよ、分かってます。
私は空いている缶にばかり入ったので涼しかったです。ではまたという。
なるほど、そうですか、
はい、これがその写真ですね。
ああ、綺麗に撮られましたね。
1,2,3,4,5,6,6機ですね、ブルーインパルス。
ああ、6機あるんですか。そうですか、はい、
でなんか
上にもぐるぐると
旋回したりとか
オリンピックマークみたいな。
ああですね、
出してくれてますね、はい、
あ、でこれがユゼンマさんですかね。これがそのチェコ館で食べた
2人で分けた、
そうですね、
一皿の料理ですね。
かけそばみたいですけどね。
はいはいはい、
はい、
あ、
でこれは、まあ、なんかのパビリオンですか ね、
う
ね、うん、うん、あ、でなんかちょっと知らない国の方とも写真を撮られて、
あ、はい、
あ、でこれ何でしょうかね。
わかります、
なんか、うん、猿なしみたいなキャラクターいますけど、
うん、
フクロウの
ね、
これ陶器ですかね、
ね、
着物、ま
あ、面白そうな
パッパと。トンボありますやん。
トンボが来ましたね。
トンボ玉、
どこの国でしょう、うん、これもあの宝石の陶器の国かも分かりませんね。
やっぱ日本以外もね、 あるんかもしれないですね、
まあ、う
ん、
まあ、少ないですもあるんでしょうね。
あ、これも昆虫ですね、はい、トンボじゃないですけど、なんか蝶かガーカをモチーフにした宝石、
うん、宝石のボディーなんてとこ目がね、はいはい、
でこの方もまあなんとかビア、ザンビアか、
ザンビア、アフリカですね。
あ、ザンビアってあのムトンボのね、
あ、そうか、
あの出身地、
あ、バスケットの
旧コンゴ、
あ、まあ、
かも、 あれザイールか、
うん、
ザンビアちゃうわ、うん、ごめんなさい、間違えました。あ、ムトンボ亡くなったんですよ、
は
い、だいぶ前に。
そうですか。
あ、 NBA のね選手、バスケットボール選手ですけど、まあまあそれは置いといて、
はいはい、人間品が置いてますね。
でこれなんかカメレオンかなんか
の、なんかそんな、
ね、
ね、その国の
ビーズで作った、
うーん、
ちょっと文字が小さいんで読めないですけど、
はいはいはい、
でまあ民族衣装、
はいはいはい、
男性女性の民族衣装、
はいはいはい、
でまあまたどっかの国の方と写真撮られて、
回りながら、
あ、怠け者のなんか剥製ですかこれ、
まあでしょうね、
はい、と一緒にツーショット、
はいはい、
でこれがオーヤネリング、
なんと、
なるほど、
あ、いい旅し
ちゃいましたね。
ありがとうございました。
ちなみにあの僕の娘も中学で、
ああ、
あの大阪関西万博
行った、
行きまして、なんか180度評価が違うんで、
あ、そう
びっくりしました。
あ、そうですか。
ゼーモンさんと180度違いまして、
あんまり良くない意見です。
ただ一つ共通してるのは、
うん、
水を、まあ、一つ二つか、
ああ
水は持って行った方がいいのと、
あ、 なるほど、
であと年寄りは行くな。
ああ、わかりました。
これは、ね、はい、娘もゆずえもんさんもおっしゃってたので、はい、多分、
わかりました。
これは、
あの、もう
行ったらダメ。
行きませんけど、行きません。
はい。
はい。
ありがとうございます。貴重な。はい、 あの情報ありがとうございました。
ね、体験っては何でも必要です
よね。体験はもうほぼ全てですからね、体験がね、やっぱり。
まあ、そんなにね、はい、身近な人が2人も行くな言うてるんですから
。いや、それはあれですよ、別に一般の方じゃなくて、年寄りは、てか年配の方は、まあ、年配の方以外も、ね。
考えた方がいいぞっていうことですよね。
考えろ、考えろ、はい、自分で考えろってことです。
はい、はい、自分で考えます。
はい、次はですね、ジュリー上島。タカさんです、
はい、ありがとうございます。
今週ね2通いただいておりまして、
嬉しいですね、
前回の収録はちょっと早くしてしまったので、はい、
あの
紹介できなかったので、せっかくなんで、はい、あの先々週かいただいた分と今週いただいた分でご紹介いたします。
聞きたいですね、
はい、はい、まずは前回の分ですね、
はい、
ジュリー上島タカです。
ありがとうございます。
いつも様々なお話での放送ありがとうございます。
ありがとうございます。
異例の早さで梅雨が終わり、酷暑の毎日ですが、はいはい、皆様もお元気にお過ごしのことと存じます、
うんうん、
ジュリー上島一同も暑いなを連発しながら元気に過ごしております、
うんうんうんうん、
さて参議院選挙も始まり、
はい、始まってます、はい
はい、各党物価高対策を声高に叫ぶ中で、
はい、
格差は、私の許容範囲を超えつつあります、
うんうん、はい、
先日お仕事で尼崎の杭瀬へ行った帰りに、
うんうん、
梅田のヨドバシにハードディスクを買いに行きました。
あ、そうでした、はい、
ついでに家内が気にしている我が家の安いシャープ製の電気炊飯器、なんとなく炊き終わりから保温に移行してすぐに蓋を開けると梅雨が多く、
あ、
残りご飯には梅雨が垂れないものの、その周りが梅雨だらけになります。そんなこともあり炊飯器の売り場に行ってみました。
あ、
このシャープの炊飯器は1万円もしなかった記憶です。
あ、昔のもんですね、うん、はい、
そんな価格の記憶で売り場に行ってびっくり。炊飯器メーカーの象印にタイガー、そしてパナソニックと各社、
はあ、
20万円を超える炊飯器をラインナップしています。
それはびっくりですね。昔で言うたらね、ほんまバイクの値段ですよ ね、
ね、それを見て私は格差を思い浮かべました。
あ、
学生時代には炊飯は毎日お鍋でした、
はい、
それでも美味しく食べていました、
ね、
とにかくお米だけは美味しいものが食べたいと、
うん、
この米不足の折に5000円を超えるブランド米を買っていくのは高齢者ばかりです。
お、はい、
高齢者ほどお米にこだわっていることが透けて見えます、
はい、
一度そんな高齢者に聞いてみたことがあります、
はい、
やっぱり高いお米って美味しいですか、続けて隣に並ぶセルローズ、
はい、
アメリカ産のお米5キロ、
はい、
1980円を指差し、
はい、
こんな輸入米はダメですかとお聞きすると、
お
そんな米パサパサで食われへんわ、そんな米鳥の餌やとの答えでした。我が家ではいつも最安値のお米を食べていますが、何の不満もなく美味しく食べています、
はい、
私たちは鶏の餌を食べているようですが満足しています。
はい、はい、
格差とは、考え込んでしまいます。
なるほどね。
いつの間にか日本人は樽を知る、
うん、
このことを忘れてしまい、
はい、
この物価高も米不足に卵不足、
うん、
そして野菜も規格外を廃棄する社会に神様が罰を与えているように思いました。
なんと、
深いですね。
そうですね、
はい、
なんか子供のような言い方されてますけども、
うん、
内容が深いというか、うん、まあ、いかにもタカさんの言いたいことが、はい、まあ、よう分かりますよね。
ちなみにですね、
うん、
そのタカさんが今おっしゃってたあのアメリカ産の、
はい、
セルロースっていうお米、
まあ、普通カルロースと違いますか。
あ、セルローズって書いてますね。
あ、そうですか。僕知ってるのはカルローズの知ってます、
はいはいはい、まあまあとにかくアメガさんのお米ですけど、あの全然美味しいですよ。
いや僕ももう何の問題もないですね、
うんうんうん、
はい、
まあまあ、
僕もよっちゃんと新婚旅行行った時に、
はい、
ポナペ島っていう南太平洋の島で米でずっと自炊してたんですけども、
うん、
ずっとカルロースでした。カルロースに甘えないでした
ね。 なるほどね。
なかなかあの当時の日本のお米に負けへんぐらいのいい味でした。
うん、
うん、まあ、あのそれは、はい、証言してもいいです、
はい、さて話は変わりますが、7月に入り、大阪の夏祭り、
はい、
最初の祭りが天王寺区の 愛禅堂で
7
月2日の水曜日まで行われました。
はい、大阪で最初言われてますね、愛禅堂のお祭りは。はい、
私も子供の頃から必ず行っています。
そうでしょう。
地元では愛禅さんと愛禅佐さん、愛禅さんかな、はいはい、と親しみを込めて呼び、
はい、
この祭りでは南の芸者がカゴに乗り、
はいはい、
参拝することが習わしになっています。
はい、
毎年この時期に雨が多く、子供の頃から濡れながらのお祭りとイメージしているのですが、
はい、
今年は良い天気でお仕事帰りに立ち寄りました。
ああ、そうやったですか。はい、
さてさて、愛染めると、うん、なんともしっとりとした名前の愛禅堂
は、
はい、愛禅明王を本尊として、
はい、
恋愛や結婚など男女関係にご利益があり、
はい、
昔から女性からの信仰を集めています。
そうですね、女の人多いですね。
ちょっと商店さんみたいな感じもしますけどね。まあ
はいはい、
まあ、ちょっと違うんかな。
うんうん、
そして愛禅明王と不動明王が一体となった、
はい、
両津愛禅明王像かなを祀るお堂もあり、
あ、そんなあったんか。
これも商店さんと似てますね。
うん、
あのガネーシャと十一面観音像かな、うん、が、まあ、一体になった商店さんっていう
パターンがあるんかも分かりませんね。はい、
厄除けやご利益があるとされています。
あ、その後の話僕知らんか、何回もお参りしましたけど知らんかったです。うん、はい、
私もこの愛禅堂の近くの生まれ育ちで、
そう、
愛禅さんのお祭りが近づくとそわそわしていました
そんなそこは思いますよ。
さて、大阪の夏は江戸時代より愛禅さんに始まり、天神さんで中を取り、
はい、
住吉さんで締めると伝えられています。
だから住吉さんも住吉さんとか、なんか独特の大阪の言葉が
ちょっと2入るんですよね。
なんかちょっと僕真似できませんけど、
住吉さんみたいな感じですね。
はいはいはい、
6月30日から7月2日の愛禅祭りでが大阪で一番早く、
うん、
次の中取りが天神祭りですね、
はいはい、
7月24日から25日、
はい、
そして大阪夏祭りの最後が7月30から8月1日の住吉祭り、
はいはい、
つまり住吉大社の夏祭りです、
はい、
こうして昔から大阪三大夏祭りとして大阪の人々に広く愛親しまれています。さらに、
はい、
この6月30から8月1日の2ヶ月間は毎日大阪のいずれかの神社で夏祭りが行われています、
うんうん、
さて、夏祭りでは露店とお酒が楽しみなのですが、
うんうん、
愛禅祭りでは2018年から露店が一時出なくなりました。
お、はい、
それまでは延べ300店の露店が生玉さんから南方向に、うん、一心寺近くの谷町筋を埋め尽くしていましたが、
はい、
愛禅さんの周囲が年々大阪の高級住宅街となるにつれて、
はい、
近隣の要望で出店がなくなっていました。その後2023年から露店の出店が復活したのですが、規模が小さくなって愛禅堂周辺のみで30店ぐらいに縮小されています。
はい、
こうして年々露店の規模縮小の傾向が大阪の夏祭りでは進んでいます。これも社会の変化で仕方がないと理解していますが、なんとも寂しく昔のような大きな夏祭りが戻ってくることを願っています。
なるほど、なるほどね、うん、まあ、そういう体験してある人にとっては
そうですね、
ちょっとたまらんのでしょうね、寂しくて、う
ん、
はい、
ちなみにあの住吉さんなんですけど、うんうん、まあ、住吉祭りと関連付けて、あの大浜公園で、
はいはいはい、
あれ、夜市、
大魚
夜市、大魚夜市があるんですけど、
うん、
あれ、まあ、やったりやらんかったりが戦後ちょっと続いてたみたいなんですけど、うん、
はいはい
はい、今年はね7月27日にあるらしいんですよ。
お、そうですか。
で、まあ、サイト見たら、
うん、
あの花火大会もあるらしくて、
はいはい、
まあ、もちろんその席によって値段違うんですけどあれちょっと行ってみてもいいかなと。
あ、
面白そうですよ、大魚夜市。
我々、まあ、今ちょっと堺と関係があってね、
そうそうそうそう、
いろんな情報が堺に入ってますけど、
そう、堺市内にお旅所があるんですよね、住吉神社の、はいはいはい、でそこに魚を奉納するんですよ、夏祭りの時に。
なるほど。
で、まあ、その奉納 と同時期ぐらいにその大魚与市が、うん、まあ、ずっとなんか鎌倉時代ぐらいから続いたらしいんですけど、
う
ん、
ものすごかったらしいですよ昔は。
あ、
もうにぎやかというか、うん、ものすごいもんやったっていう。
でもなんか戦後はちょっとやっぱり文化も変わってきたっていうこともあって、まあ、会場も点々と、
はいはい、
なんか一時期ザベル公演でもやったみたいな話もあったんですけど、ね、やっぱりあの、うん、こう主催する側が大変なんですよね。お金もいるし、さっね、あの西国街道のあのね、こうじゃないですけど、やっぱ積み立てなあかんしね、まあまあそんなことがあって多分やったりやらんかったりみたいな感じだったんですけど、今年はどうもあるみたいなんで、7月27日の確か日曜日やったと思いますけど、
まあ、伝統の祭りやからね、まあ、最近のこと僕知らんからあんまりおすすめできませんけど、ね、いっぺん行ってみ
る、まあ、ホームページ見たらね結構詳しく書いてるんで、その花火大会のことも書いてましたんで、まあ一回皆さん興味ある方は見てもいいんじゃないかなと。
かま、ね、
あのね、堺のこと調べてたら大阪のおもろい祭りをいろいろ知るようになって、 あの、あ、この生野区にある神社で、うん、あの妖怪博物館のあるところがあるんですけど、うん、あれもね8月の何日かに1日だけ、うん、あの御開帳があるらしくて、うん、それもちょっと一回行ってみたいな、あの要はあの幽霊の袖みたいなやつが展示され、
ね、
なんか中にあるらしいんですけど、まあそういうこともいろいろ
博物館ね、生きた博物館ってやつ
ですね。そうですね、やっぱりこうね1000年2000年作ってできた、まあ、風習なんで、
う
ん、まあ、大事にしていきたいなと思います
ね。
あの今週の西国街道で実は話したかったあの牧村さんっていうね、
はい、
京都府の2代目の知事がやった、
はいはい、
あの廃仏毀釈の話も実は今週したかったんですけ ど、はい、
ど
ちょっと今 あの参院選のなんかとある政党とよく括弧が似てるなと思ったんで ね、まあ、やっぱそういうカルトっていうか、うん、やばいとこは、まあ、あんまり応援せん方がいいよっていうのもあったんですけ ど、ちょっとタカさんの今週の話見て、
うん、
まあ、あのそういう露店を出すなとかっていうのも、うん、やっぱそういう歴史をし、まあ、正直知らん人とか大事にせえへん人の、うん、まあ、文句というか、
あですね、
特にあのおっしゃってるその、ね、抹茶町筋とかあの辺りの四天王寺の辺りのマンションの事情も僕らも、うん、まあ、よう知ってるというかよう歩いてるんで
ね、
おっしゃることよう分かりますが、こいつら誰やねんってやついっぱいいますからね、
うん、
ほんまに、まあ、それが日本人なんか外国人なんかよく分からないですけど、あの本当に、まあ、様変わりしましたね、
うん、
四天王寺の辺りもそうですし、まあ、維新寺もそうなんかもしれないですけど、また維新寺もちょっと行かなあかんな、
あ、まあ、ね、
久しぶりにな、
本当ですね、あれ行きたいとこいっぱいありますね、
天王寺動物園もね、ちょっと行ってみなあかんなと思いますけど、
う
ん、
そうですね、
はい、というわけで高さん、まずは5つ目お便りありがとう。
あ、それとね、それ5つ目の話ですけども、
はい、
あの炊飯器ね、
はい、
うち最近変えたんですよ炊飯器。
ほうほうほう。
象印をまずっと使ってたんですけど、
はい、
もう内釜を2回変えてるんですけども、
あ、
3回変えるときにもう製造中止になったってことで、
あれね、
うん、もう、
まあ、まあ、あの製造中止もやめてほしいよね、うん、あれちょっと法律でなんか規制できへん、
うん、
というのも俺今回、うん、オープニングで扇風機の羽割れたって言ったじゃないですか、うんうん、あれもね、うん、本体動くんですよ、けど扇風機の羽もメーカーに言ったら作ってへんとか言うから、うん、何なんて、あれ
何もかもそうですよ、
あれおかしいですよね、うん、あれ僕ら声上げるた方がええんちゃうかなと思いますけどね、
うそういう意味であのスマホもそうじゃないですか、わしこの前ここ行ってびっくりしたでしょ、
NTT ね、
NTT 行った時もその前にあの、
あ、ごめんなさい話関係ない、
いや、アップルの話もそうです
けど、アップルはもうクソですよ、あ
んなもん、うん、もう行った時にね、まあ、古いのを持って行って、まあ、よう使ってくれはったと言われると思ったらそうじゃないし、
そう、もうこれ古いから
使ってたんですか、もうダメですよ、
うん、そう、もうふざけてますよね、ほんまに、
交換の電池もないって言われたり、まあ、そういうとこれ似たような話ですよね、
先ほどの炊飯器の話、
うん、なぜそんなんで炊飯器2回って、はい、もうこれもうええわ思ってですね、
うん、
同じ、まあ、あのなんていうか、あの象印、大阪のメーカーでもあるし、うん、これ買ったんですよね、うん、まあ安いせん、あの
てか僕一緒に行きましたよね、多分
切ってくれたかった、
あの山田電機でしょ、
うん、せ
一緒に行きましたよ、
せやせや、
で僕と確か文雄君が一緒に見て、
うん、
で高さんのおっしゃってるような20万のやつともありましたけど、
う
ん、あの僕らが買ったのは、
うん、
まあ、それは9000円とかではさすがになかったですけど1万2000円か3000円ぐらいのやつやっ て、
うん、
やって、あれどうですか、
も
まあ、僕も、ね、たまにこっち来てご飯食べてますけど、
何の問題もない、非常によく
食べて3号だけぐらいですね、ちょっと小さいタイプの、
もうね1合半炊いてもちょっと余るぐらいなんですよ、この頃ね、うん、2人食べられるようになってしまって、
ね、うん、
まあそんなんでもうだけど、その美味しい米特に高いの買ってるわけでもないし、うん、まあ、タカさんのおっしゃる通りにですね、カルフォニア前食べてもうまかったし、
うん、
まあ、これは炊いてないんですけどね、まあ、ちょっとその辺も考えてみると、ちょっと先ほどの年配の方の言
う
てることもね、
うん、
おかしいなと思いましたよね、
あ、まあ、あの人相当な人やけど、うん、まあまあ、けどそういう意識の人多いかもしれないですね、
米っていうのは、まあ、逆に言うと そういう妙な意識の上に立って
るかもしれません、ね、要はあの合理的な判断というよりかはそれこそ風習というか、うんうんうん、そういう、
まあ、そんなちょっと意見としてちょっと言わせてもらいました、はい、で2つ目
2つ目、はい、これはまあ今週いただいたお便りです。ちょっと冒頭は飛ばしますね、
はいはい。
さて前回放送では田中様のスマ神戸スマシーワールドの探訪記を楽しく思い出しながらお聞きしました。そう、タカさんも行かれたんですよ。
そうです、聞きました、
はい。私はトドやクジラと見分けがつかない女性軍団の案内役として行ったような記憶で、
はい、
どうも自分が楽しむまでにはなかったので、
はい、
うん、記憶が薄くはなっていますが、シャチの演芸が良かったことと、
はい、
食べるものがやたらに高かった覚えがあります。いやいや、これ言いたい、これさっきね、あの、ゆぜもさんもおっしゃってましたよね、あれは万博ですけど、その以前に、
うん、
メリケン鳩場の近くにある水族館で、
はい、
劇場型アクアリウムアトアが、名前だけでお金を捨てたほどに最低で、
はい
はいはい、神戸の恥の施設で金返せと思ったので、
はい
はい、そんなとこあったんですね、
うんうん、
スマ、神戸スマシーワールドは神戸にまあまあふさわしい、
はい、まあ、ある程度は見た目ると、
うんうん、水族館だと思います、
はいはい、
あとあの展示で悲惨だったのは、
うん、
洗面器の中の金魚の展示、
うん、
で金魚が死にかけていました。
あ、うん、
水族館行って夜店の金魚すくいの金魚を見てもねって感じです。
あ、なるほど。
いずれにしても、
うん、
以前の須磨水族館が水族館が生まれ変わったので、
うん、
とても良かったと思っていますが、
はい、
私もそこそこ水族館が好きなので、
うん、
関西のほぼ全ての水族館へ行きましたが、うん、料金、駐車場、展示内容から考えると1位は鳥羽水族館です。これみんな言うな、文雄君も言うとるな。
僕も何回行ってもこう満足してますし、ね、まあ、飼育員の人の気持ちもよう分かってますよ、
うん、はい、2位は名古屋港水族館、
これもそう
ですね、これもあのユイが行って、
はいはい、
めっちゃおもろかった言ってました、
はいはい、
なので大阪の海遊館頑張れです、
うん、
あ、海遊館ね、ちょっと海遊館でちょっと一言言わせてほしいんですけど、あのこれも僕とある方から教えてもらったというか、とある方が海遊館の話をしてて、で僕調べたんですよ海遊館。そしたらね、なんと今年間パスなくなってるんですよ。
そう、
というのも
お前らよくこう出て
る、僕子供がね、
うん、
もう小学校入る前とか、うん、ほぼ毎週海遊館行ってたんですけど、あの時に年間確かね5000円ぐらいで年パス買えたんですよ、うん、大人で、
はいはいはい、
3回行ったら元取れるんですけど、 あれでも僕3年間ぐらい多分連続で年パス買ったんで、もう言うたら海遊館目つぶってでも歩ける当時のね、それが今なくなってるんですよ。どう思います？なんか本当文化的な施設としての商業施設じゃないんだからね、海遊館というか水族館なんていうのはやっぱり一種文化でしょ、あんなもんは。やっぱ年パスは復活せなあかんで、まあ、値段が多分べらぼうに高くなるんでしょうね、おそらく。特に鳥羽水族館は安いし、
はい、
展示生物は多く、
はい、
スペースの広さ、古い施設ながら管理がしっかりしている、
はい
はい、ただのアシカの園芸も年々工夫されています、
うんうん
うん、ゆったりと泳ぐ魚たちやアマゾンのエリアの古代魚、
うんうん、
ピラルク、
はい、ピラルク、
ピラルクを、うん、見ていると落ち着きます、
はい、
そうそう、オウムガイも愛想よく泳いでいます。
あ、よかった。あ、
ただ以前は元気だったラッコが高齢化からか、
あ、もう、ね、
徐々に動きが鈍くなっているのが気になります。
あ、はいはい、あ、なるほど、はい、
日本では最後のラッコらしいのですが、最近北海道の沿岸に野生のラッコが繁殖しだしているので、
はい、
見せ物にして、
うん、
観光の起爆剤に使わないでほしいと思っています。
なるほど、まあ、そこまで心配してくれてあるわけですね。
ちなみに海遊館にもラッコいたんですけど、
うんうん、
亡くなってしまいました、はいはい、僕は彼か彼女が生きてる時はようお世話になりましたけど、
はいはい、
可愛かったですけどね。結構でかいんですよラッコって、
うん、意外とね、
はい、さてさて、
はい、
7月2日の水曜日に10年ぶりに車のタイヤ交換をしました。10年ぶり。
どうしてはったんですかね、10年間、
はい、いつの間にかタイヤの溝が少なくなり、
あ、
使用限界を示すためにタイヤの溝についている スリップラインまで溝が減り、安全のために交換することになりました。
うん、なんと、はい、
運転しているとタイヤの溝の減っていく過程で、タイヤは路面からのタイヤノーズが大きくなる、ブレーキが効きにくくなる、そして燃費が低下するといった現象をドライバーへ伝えてきます、
はい、
タイヤメーカーブリヂストンホームページなどの記載によると、タイヤの寿命は走行距離に関係なく4年ぐらい、そうです、まあそう言われてますね。ちょっとこれは短すぎだと思いますけど、うんうん、私はその倍、いや倍以上じゃないですかね、使ったことになります、
はい、
そして今回も今まで使ってきたブリヂストン、
はい、
レグの、
はい、
これめっちゃええやつですよ。
あ、そうです
か。これ一ちゃん高いやつですね。まあ、一ちゃん高いやつですね。一、うん、本多分 2,3 万するんちゃうかな。
あ、なるほど。
もっとするかな、はい、あ、そうか、タイヤってあれですもんね、車のホイールのサイズによってね、値段変わりますから。
うん、あ、そう、そんなもんです
か、はいはい、やっぱでっかいタイヤになるほど高いですから。
まあまあそりゃそうやろね。
レグノもいろんなタイプあるんで、
なるほど、
レグノというタイヤにしました、
うんうん、
あ、それで10年持ったんや。
はいはい、まあまあ高いのを超え
といて、ね、そういうことです
ね、
うん、10年前に買った時にはタイヤ1本が2万円ぐらい、
はい、
で4本で取り替えての費用を含めて8万ぐらいだったと記憶しています、
はい、
僕もなんかそういう記憶がありますね、
は
あ
は
あ、その時もブリヂストン直営のミスタータイヤマンや、
うん、
オートバックスイエローハットでは見積もりが12万円くらいしたので、
はいはい、
昔からタイヤを買っている尼崎のクイセにあるパーツショップウェーブ、
うん、
旧の店名が阪神タイヤサービス、はい、
うん、
まあ、今はパーツショップウェーブというお店で、
はい、
ブリヂストン、
はい、
過去1年以内製造で左右は同時期製造、
うんうんうん、
あ、そういうこだわりというか、そういうタイヤ選んだ、
あるんですね、
はい、4割引きで交換しました、うん、はいはい、まあ、これがその当時の10年前の話ですね。 あれから10年、
はい、
ブリヂストンの直売サイトで同じタイヤの値段を見て、
うん、
びっくり、
お、
1本6万円
は、
あ、レグノってそんな高なってんねや。僕の記憶でも 2,3 万円やったんですけど、
あ、なるほど、うん、
オートバックスやイエローハットでも1本6万円ぐらいで、
うん、
10年前よりも倍の値段になっています、
はいはいはい、
見積もり総額25万円、これは高すぎますよね。
えらいことですね。
タイヤの値上がりがひどいとは聞いていましたが、その通りの値上がりです、そんなことから少し遠いのですが、
遠いけども、
うんうん、今回もタイヤ激戦地の尼崎、
うん、
パーツショップウェーブと、
うん、
クイセの近くの尼崎神崎町の名神タイヤサービスに値段を聞いて、
うん、
希望の日に交換できる返事をいただいた、パーツショップウェーブの方でタイヤ交換を行ったと、うん、まあ、要は相見積もりじゃないですけど、
はいはいはい、
まあ、別々の店舗同士で、まあ、値段とかいろいろ聞いたってことですよね。
競争させてみたんです
ね。そうですね、はいはい、まあまあ多分そのことは多分伝えてないと思いますけどね、お互いの店には、値段は13万円、
あ、
まあまあそれでも高いな、
まあ、しかし最初のとも
う、ね、25万、
なあ、これはもう、
うん、有名量販店の約半分の値段、
うん、
タイヤの有名量販店よりもゴムの劣化も少ないし、新しい製造時期のタイヤが約半額です。昔からの町のタイヤ屋さんは頑張っています。家電など量販店に食いつぶされていく町の小さなお店が多い中、タイヤ屋さんに関してはタイヤメーカーと半永久的に昔からの契約内容を維持している町のタイヤ屋さんの勝ちだと思います。
なるほど。
見た目もオートバックスなどから見劣りする店舗ですが、
うん、
技術的にも丁寧ですので、
うん、
タイヤ交換の時には町のタイヤ屋さんにも値段を聞いてみてくださいね。
なるほどね。あ、
これは本当僕もよくわかりますよ、
うん、
僕も町のタイヤ屋さんにやってもらってるんで、 あと車検も町の車検屋さんにやってもらってますから、
うん、
全然違いますからね、
うん、
もう本当にあのディーラーがいかにボってるかがよくわかります、ま
あ、ボラされてるってこともあるのかもわからんけどね。
え、なんでなんで？
ボラされてる
という。ああ、うん、あとやっぱりね、おっしゃる通り、うん、タイヤの値段は本当に全然違います。あの交換の値段も違いますから、うん、オートバックスマジでボリすぎですから、
うん、
僕一回ね、あのスタッドレスタイヤに 夏タイヤからスタッドレスタイヤに変えた時に、
うん、
ああいう量販店って繁忙期に値段倍ぐらいにするんですよね。で交換だけでなんかめっちゃ1万円2万円ぐらいかかったんですよ、うん、で町のタイヤ屋さんやといつも4000円ぐらいでやってもらうんですけど、あれで僕もうやめたんですよ。オートバックス、オートバックスは利用することはもう今ほとんどしてないです、うん、もういかに、まあ、大阪発祥の、ね、メーカーやし大事にしたいんですけど、ただあそこは本当に、うん、情報弱者というか車のこと知らん人をバカにしすぎですね、うん、本当に。
なるほど。
だから実際にやったら分かりますよ、まあまあね、車持って車のメンテナンスしたら分かりますけど、まあそんなことしてるから日産は潰れたんかもしれないですね。要はユーザーをバカにしすぎなんですよね。これから車メーカーどんどん潰れますから、それはもうユーザーが少なくなってるっていうことからもあるんですけど、まあやっぱりそれをまあ招いたのは車業界の怠慢ですよ、どう考えても。
僕は儲け本位のね、
そうそう、やっぱりね、ユーザーをバカにしちゃダメです。
というかやっぱりね、儲けすぎたらいかんね。儲けすぎとかね、いい生活してる人、まあ、メーカーもそうですけどね、うんうんうん、そういう人は必ず落ちます。
ああなるほど、ね、で落ちてる人は落ちない、
うん、まあ、落ちてる人はもうそれ以上落ちるとこないので、
まあ、セルロース食べてる人はずっとセルロースを食べれるって
ことですね。ただ本当にね、本当そうですよ、うん、家電メーカーでもそうでしょう。 あれほどの
家電が T 社とかね、うん、もう P 社とかね、
まさかこんなことが、
T 社なんてもう最初から分かってましたけどね、
起こるようなことがないでしたよね。
僕20年ぐらい前から分かってましたけどね、うん、まあ、
そんなんはもともと大したことなかったんでしょう
けど、
うん、
大したことなかったです、
うん、まあまあね、本当ガッと儲かってるところとか、そういう、まあ、今で言うたら、まあ、アメリカの例の絵のつく会社とかアップルとかね、
なあ、あんなとこダメでしょ。
いやいや、だ
そういうあんなクズですよ、あんなとこは、
うんうん、まあ、うん、ま
あ、そうか、それでもアップルの製品俺ら使ってるな。
そうですね、
クズ製品を使ってますね、
うん、まあ、はい、まあ、わしは、まあ、安全を使わせてもらってますけどね、
うん、
まあ、そんなことで面白かったです
ね。まあ、けど高さんすごいですね、10年間やっぱり持たすって、
うん、まあ、それ乗り方もちゃんと乗ってはんやと思いますよ。
急発進急ブレーキせず、うん、で多分スピードもそんな出さず、うん、でおそらくタイヤもそれなりに、まあ、拭いたりとか、
う
ん、保管場所がよく、うんうん、いろんなやっぱりね、うん、秘策があるんですよ、
まあ、頭で使ってあるんですよね。
すごいです、本当に、
うん、もう車って本当に頭で使う人に乗られると車も幸せやし、
う
ん、
そう
料金も安いしね。
そう、うん、ちなみに、まあ、タカさんご存知だと思いますが、うん、まあ、もしこのラジオを聞いてる方でご存知ない方がいたら、うん、やっぱブリヂストンは高いんですよ、
うんうん、
その代わりめっちゃいいです。
あ、なるほど。
で安いタイヤが欲しい人は、うん、横浜タイヤが意外といいです。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、横浜タイヤは安くて製品もいいです。
あ、 なるほど、
なんで、まあ、ちょ、一回横浜タイヤも、
うん、まあ、検討ね、
検討、うん、あとはもしかしたら東洋タイヤとかもいいかもしれないです。横浜は僕使ってますけど、うん、いいで す、
あ、そうです、
めちゃくちゃいいです横浜タイヤは、うん、はい、ただブリヂストンの方がいいです、どう考えても、うん、それは、
まあ、値段がいい、
ね、そう、ブリヂストンはやっぱすごいです、うん、やっぱりね、ブリヂストンのね、スタッドレスもね、うん、7年ぐらい持ったね、僕もやっぱり、まあ、大事に使ってたんですけど ね、うん、やっぱいい会社やなと。
石橋ですね、
石橋、うんうん、
はい、
石橋さん、はい、高さんありがとうございました。
まあ本当に実体験から出てくるね、
こういう意見ですよ、やっぱ僕らの求めてるのは、
ね、
はい、もう忖度とかない意見がやっぱり最高ですね。
はい、
はい、オフィス樋口さんです。
はい、
いつもありがとうございます。
はい、
本題に入る前に、
はい、樋口さん、
今回は政治ネタです、
はい、お珍しいですね、
やっぱ 今時ですよね。
あ、
参議院選挙ですね。
あんまり樋口さんからこういう話聞いたことないけど、
あ、は
い、
参議院選挙終盤ですが、
はい、
悪夢の民主党政権に戻らないよう祈るばかりです。
なるほど、はい、
テレ朝が動画を残していたので紹介します、
う
ん、まずは野党だった自民党から追及されて泣き出す大臣の動画です。これ僕ちょっと見ました。
あ、そうですか、
はい、泣いてました、確かに。
あ、なるほど、
だいぶ泣いてました、
うん、
今の立憲民主党の議員の中で激しい追及に耐えられるだけの精神力を持った人はいません。
うーん、
答弁で唯一しっかりしているのは、これなんて読むんですかね、現場光一郎って読むかな。
あ、なんでしょうね、悪いけど政治家の名前
は、そうですね、興味ないんで。
あ、まあ、興味ないと言ったらいかんねんけど。
あ、現場光一郎です。
あ、そうですか、はい、
はい、この方ですね。
あ、なるほどね、
はいはい、今便利ですね、すぐ出ます
ですね、
福島県生まれということですね。
あ、まあ、この人はちょっとマシやと、
うん、まあ、樋口さんは言ってありますね、野田内閣の外務大臣の方やったらしいです、
うん、そうですか、
だけでしょう、
はい、
次に与党である民主党に所属している参議院議長が内閣総理大臣の菅直人に辞任を要求して波紋を広げた動画です。この動画のコメントに出ている松本外務大臣、当時は現在自民党所属で岸田内閣の総務大臣を務めていました。まともな民主党議員は自民党に移籍していますらしいです。
あ、そうですか、
はい、ちょっと僕は分からないですけど、
この辺ちょっとね、もうご意見ですからね。そうですね、賛成もどうもできません、ね、
最後に委員会の途中で、はい、無断で抜け出し予算委員長から注意された防衛大臣です。アメリカから信頼されていない防衛大臣の動画です、うん、という、まあ、それぞれリンクを貼ってくれます。
はいはい、
こんなお家芸をもう一度見たいのでしょうか、
うん、
予備校や学校の授業で民主党政権はあまりにもひどかったことを動画で紹介しています。これ大丈夫ですか、樋口さん、そんなことやって、うん、この動画と出来事を教訓として、うん、教えている生徒には立憲民主党に票を入れないようにと指導しています。
なんと、
うわ、すごいですね、
まあ、過激なことをなさいましたね、
かなり、ね、はい、まあまあね、
人気のあるという
か、はい、はい、本題です。
樋口さん、こういうとこもあるんです ね、
そうですね、
初めて知りました
、はい、はい、うん、次はこれ2つ目やな、2025年、
はい、
5月3日、
うん、
天平行列の誘いが、誘いかな、いざない、
あ、いざないか、誘いか、誘いか、まあ、どっちがでしょうね、
うん、まあ、誘いかな、
はい、まあ、それいいじゃないですか、
が、はい、平城宮跡、これ、うん、奈良ですね、
よう行かれますね、
はい、
ヒューさんお得意なとこですよね、
はいはい、まあ、奈良に都があった時代の、都の跡ですね、
はいはい、
平城宮跡、はい、宮ですかね、はい、平城宮跡で、
だいぶ行ってはんちゃいますか、
そうですね、はい、あれ、要はあの JR か近鉄乗っとったら、要は横通りますもんね、
そうですね、
でっかいなっていう感じしますけど、
そうですね、あこであるお祭りですよね、
はい、
はい、
前身の天平祭と比べると、規模は縮小していました、
はい、
まず京都駅から宮津行き急行に乗って、
へ、
途中の宮津まで移動しました。宮津まで、宮津って、
宮津京都府下ですね、
はい、宮津駅までの車内放送走行音、これ動画ありました、
はいはいはい、不思議な言い方
しは、はい、でそして宮津駅の写真と動画です、
はい、
これ写真は僕ら見れるんで、
はい、
ちょっとなんで宮津まで行ったんですかね、
まあまあこれから分かるでしょう、
はい、近鉄宮津駅、
近鉄
って書いてましたね、近鉄って書いてますね、だから JR で京都駅まで行って近鉄って書いてますね、
宮津って近鉄行ってますか、京都府の宮津やったら
分かんないです、
あ、まあちょっと読んでいきましょうか、
うん、まあ、読んでいきましょう、
はい
はい、平城宮跡に着きました、
はい
はい、宮津から平城宮跡ね、
まあ、これそういう駅があるのかな、
あるのかな、天平行列が2回ありました、
はいはいはい、
1回目の天平行列の写真です、
はい、
なお写真のみで動画はありません、
はい、
これも写真いただいてます、ごめんなさい、僕らしか見れないんですけど、
あ、綺麗に撮りやりましたね、はい、
なるほど、こういうお祭りが、
あ、なんと、
やっぱでかいですね、この門は、
あ、大きいですね、いいですね、うん、
あ、朱雀門って、
うん、
書いてます ね、
まあ、都の一番最初っていうか一番大きな門ですよね、
ああ、
はいはい、
で、まあ、昔の風のなんか兵士みたいなのが、
は
い、
そうですね、
あ、向こうにポルシェの店が見えますね、
いいとこに入ってますね、
でなんかおもろい和楽器みたいな
の、ショーとか七時期とか、
はい、
系統の楽器です ね、
ポングみたいなの吸ったりとか、
はいはい、
あとうちわ持った女性的な人が、
はい、
あ、まあ、行列をしたという、はい、やっぱこのおもろいですね、この服装が、
あ、いいですね、面白いですね、
これ暑かったやろな、みんな、
ね、まあ、中国の伝統服装の、
まあ、それ千何年後にやるべきもんじゃない気もしますけどね、うん、こんなクソ暑い時に、うん、
まあいいじゃないですか、
うん、いや、やってる人がね大変やから、うん、はい、やっぱそれ気になりますよね、2回目の天平行列と写真、あ、要はさっき見たのが1回目で、
はい、
要は過去のやつですね、
うん、
で今回が2005年のやつなのかな、
あ、はいはい、
あ、まあ、けど、まあ、基本全然変わってないですね、
ちょっと僕らが見たとこはね、
ちょっと着物が鮮やかになったかな、もしくは樋口さんの腕が良くなったのか、写真の、
まあまあまあ、気持ちのいい写真です
ね、え、
うん、
あ、子供もなんかいるんですよ、あのタコみたいな背負った子供が、
鳥の羽でし
ょ、ね、カイトみたいな、
うん、
あなるほど。光明、あ、聖武天皇いますやん。
出ますね、出ましたね。
ね、はい、平安遷都された方ですけど、はいはい、まあ、平城京の遷都も、ね、聖武天皇やし、長岡京から平安京もね、
はい、
確か聖武天皇ですよね。聖武、桓武天皇
です
か、ね、ごめんなさい、桓武天皆ですね、はい、は
い、
まあ、ていうような感じで、
はい、まあ、写真見ました、
写真見ました、はい、まあ、いろんな方が関係してるお祭り、今回のボラボラネタ以上、
はい、あ、ありがとうございます。
規模は縮小していましたが比較的見やすかったかなと思います、
うんうん、ね、
まあ、縮小も大事ですよ、まあ、今の世の中、逆にでかすぎた方が見にくい場合もありますからね、
ヒムさんも感じはったんですよ、 それ、ね、
そうですね、
もともと小さするのは賛成でなかったでしょう、うん、言ってみたら小さい方が見やすかった、
そうそうそう、
ということを実感しはったんじゃないですか。
それこそさっきタカさんがおっしゃったあの なんとかを足るですか、ね、
あ、
あれ
です、
ね、ってことですよね、結局はね、
そういうことでしょうね、
以前の天平祭と同じぐらいの規模で再開してほしいというのが本音です。
本音はあるけどね、あ、なるほど、
まあ、いらんと思いますけどね、はい、まあ、それが今の時代に合ってるってことですよ、
うん、
要はね、まあ、その規模がね
合ってたんでしょう、ね、
値段とか、
うん、
人の体力とか、うん、いろいろ全てのことですよ、やっぱ関係してるのは、うん、やっぱ祭りを、ね、こう企画する方からすると、
うん、
それがベストなんですよね、
うん、
要は、
ね、
今週の放送楽しみにしています、
はい、
ということです。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ちょっと宮津なんということについては
ちょっと分からないですね、
うん、分かる、
まあ、もうちょっと詳しく書いてほしい、
書いておられる通り読ませてもらいましたので、はい、その辺誤解のないようにしてもらいたいと思います、
ね、はい、あとはね、大阪歴史博物館の柴田さん、
はい、毎度ありがとうございます、
からいただきました、なにわの日講演会開催のお知らせ。
あ、そうですか、なにわの日ね、
はい、はい、7月28日月曜日、
はい、
なにわの日講演会を開催します、
はい、
午後1時30分から4時までの間、
うん、
で内容がですね、よみがえる古代の都、なにわの宮と大理地区の発掘と公園の整備について、
なるほど、
大阪歴史博物館学芸員の田中さん、
はい、
田中優子さんが話してくれます。
あ、聞きたいです、
はい、そして後半ですかね、はい、2つ目が、
うん、
後期なにわの宮と聖武天皇、
お
ー、まさに聖武天皇じゃないですか、
先ほど出た方
ですね、そうですね、
はい、
大阪公立大学客員教授の、関山博って読むかな、
そうでしょうね、
はい
はい、
さんかな、
はい、
会場は大阪歴史博物館4階講堂、
はい、
定員250名、
はい、
すごいな、
うん、
参加費1000円、
うん、
先着順で事前申し込み制と、
なるほど、はい、
現在インターネットにて申し込み受付中、
ね、早い方がいいかも分かりませんね、
そうそうそうですね、うん、はい、まあ、というわけで、
はい、
まずはなにわの日の講演会でございました、はい、でもう一つ同じく企画広報課、
はい、
柴田さん、大阪歴博からいただいてます、
ありがとうございます。
8月17、9月7日、
うん、
なにわ歴史博物館講座近代史研究の新しい風開催のお知らせ、当館では8月17日日曜日、
うん、
そして9月7日日曜日にそれぞれなにわ歴博講座を行いますということです、
はい、
第1回目が、あ、これちょっと僕興味あるんですよ、8月17日第1回目は16ミリフィルムから見る20世紀の日常タイムカプセルエキスポ70を通して、
あ、なるほど、
で第2回目の9月ですね、
はい、9
月7日が9月7日ですね、
はい、
都市大阪の中の沖縄、
うん、なるほど、
あ、いいですね、沖縄にルーツを持つ人々の歴史と文化を知る、
あ、なるほど、はい、
ということで、各回午後1時半から3時、
うんうん、
開演、
はい、
で4階の講堂、
お、
定員各回250名、
なるほど、
参加費が各回728円、
あ、その28円というのはいいですね、
なんかあるんでしょうね、
なんかあるんでしょうね、
なにわやから、
なるほど、面白いことしましたね柴田さん、これ大ヒットですね、
はい、申し込み方法インターネットによる、先着順の事前申し込み制、
シャレも入った内容充実という、
これちょっと俺行こうかな、
行ったらどうですか
ね、特にこの、
うん、16ミリフィルム、
うん、ちょっと気になりますよね、
私も行きたいような気もしますね、
はいはい、あと沖縄の話も ね、
沖縄もね、僕ら大正区、
そうですね、大正区西成区行きましたから、ね、この前
行ってみたいですね、
行きたいですね、
久しぶりに行きますか、
はい、はい、これはまあ取材というか単に個人的
な、ね、もちろんそうです、
あれでね、
お金払ってね、
はい、
何話で、
何話で、
はい、
そして、あ、青空財団さんから
いただきました
青空エクスプレスです、はい、参加者募集、うん、公害地域再生とは何か、
うん、ちょっとこう背中伸びますね。
そうですね。あ、ただそれは本ですね。発刊記念。
あ、そうですか。
お披露目会と、
あ、なるほど、
同窓会のお知らせ。
一般のお、
ね、そうですね、
知らせと同窓会です。
はい。1996年の設立から間もなく30年。
おお、そんなになりますか。
青空財団は公害患者の手渡したいのは青い空の願いを受けて、持続可能な地域づくりにコツコツ取り組んで。来ました。
ようやってきはりましたよね。
すごいと思いますよ、うん、
ここもすごい団体ですね。
この度、うん、当財団の理事でもある清水真由子先生の書籍、公害地域再生とは何か、大阪西淀川青空財団の奇跡と未来、藤原書店の発刊を記念して、
はいはい、
お披露目会&ちょっとした同窓会を開きます、
はい、
ということです。日時が2025年8月30日、1時から4時まで、
はい、
ということですね、
はいはい、
大阪市西淀川区、これ千船って読むのかな。
千船です。千船どっちかですよね、
はい、1-1-1
うん、
青空ビル3階のグリーンルームで、参加費無料となって、定員40名と、
はいはい、
事前予約は必要ということですね。あ、はい、まあ、理事長の挨拶から、清水先生の、
はい、
お話とかなんかあるらしいです。
なるほど、
はい、
分かりました。
まあ、やっぱこういう走りですよね、環境問題の。当時は何やっとんねんって思われてたと思うんですけど、やっぱりこう30年ぐらい続けるとすごいと思いますよ。
本当すごいし、まあ、この団体の業績が大きいですよね。
こういうとこですよ、大事なの。今動画バズったとか TikTok なんとかとか、もうそんなんで物事決めとったらほんまに、
そうですね、
ね、
うん、
ほんまに日本
今まあそういう時代やないね。
やばいっすよ。
変わり目の時だけにね、
そうです、
慎重に動き簡単きませんね、わしはね、はい、
はい、
ありがとうございます。
次は、自転車活用推進研究会。
ここもね、はい、はい、すごい
NPO 自活研ニュースいただき、
自活研覚えましたね。
自活研自動車活用推進研究、うん、自動車活用推進研究会、自転車、
うんうん、
あ、自転車自動車は別に、まあ、うん、ここは関係ないな、はい、今回の目次って書いてますね、参考資料
うん、
6月20日公表と書いてますね。
そこです
か。 あれですよ、青切符反則金額、パブリックコメントへの対応、これが公表と、6月20日。2つ目が、
はい、
7月9日自転車利用環境向上会議 in 名古屋についてのニュース、もうすでにもう終わってるみたいなんですけど、この位置がちょっと気になりますね。来年4月1日から施行予定、施行予定、改正道路交通法で適用される反則金の額などについて、4月25日から約1ヶ月間パブリックコメントが募集され、締め切りまでに5926件の意見が寄せられました。すごいですね、
うん、
結論から先に言うと違反項目と反則金の額については原案通りとなりました。
あ、そうですか、はい、
ただ歩道通行についての懸念がたくさん寄せられたため、普通自転車の歩道通行について取り締まりの基本的な考え方と題する参考資料が同時に公表されています。
あ、そうですか、はい、
まあ、だから全ての歩道通行を取り締まるわけじゃないってまあことを多分言ってはるんかな。自転車に関する113項目の違反の中には、車両である自転車が例外的に歩道を通行する場合の規定がありますが、統一されていない通行可の標識、表示、年齢などの条件、さらにやむを得ない判断は誰がするのか、これ大事です。誰が何をどのように、本当大事です。通行部分や徐行規定など迷いを生じさせる条文が多く、6000円とされた反則金を免れるにはどうすればいいのか一言では説明できない状態となっています。まあ、これ道路交通法自身がね、結構恣意的な運用なんですよね、実は。実はね、警察によって違うとかね、泣き落としで助かったとか、まあ僕もその経験ありますけど、 まあ、それがいいのか悪いかってことですね。厳密に法に照らせばほとんどの歩道通行が違反になるはずですが、今回の参考資料では単に歩道を通行しているといった違反についてはこれまでと同様に通常指導警告が行われます。青切符の導入後も基本的に取り締まりの対象となることはありません、とわざわざ取り締まらない宣言を行いました。
なるほど
ということです。
はい、
はい、まあそれでも僕は車道を走ります。
はいはいはい、
これは僕の私のてっぺんのね、あのこだわりなんで、ま
あ、
もちろん危険なとか行かないですけど、はいはいはい、まあ、できるだけ車道左側通行ですね、は守っております。
まあ、あの車に乗ってましてもそれ守ってる人もおりますね。
もうすぐ分かるでしょ。もうやっぱこの、あの特にああいうね弱者交通系の人ってね、まあ、例えばバイクでも、自転車でも、意識してる人としてない人の乗り方の差がすごいんですよ。車ってまあ基本結構みんな同じクオリティなんですけど、自転車とバイク
ですね。
もうバイクやったらすり抜けしまくるやつはするけど、せえへん人ほんまにせえへんですから。
そうですね。
だそのあたりですよ ね。
あの評価がね、どういうようにまあ公的に評価されるのかとかね、そこらは本当もう地味猛烈ですね。わけわかりません。はい、
まあ一つ言えるのは、僕らのラジオを聞いてる方はやっぱり自転車のね使い方とかはもう本当に最新の注意を払ってほしいですね。特に歩行者最優先です。歩行者はマジで優先。あと歩行者の中でもお年寄りとか小さい子供とか、まあそういうハンディキャップの方とかね、そういう方は本当に大事にしてあげてほしいなと。そうしたらね、あんまりこういうことならんかったんですよ。実は自転車も今まで自転車がそういう人たちとか状況をですね、感受してというか、もうまあなあなあにして適当に乗ってたからこういう法律ができたんですよ。これも僕ずっと何十年も言い続けてることですけど、やっぱりねタバコ酒自転車一緒ですよ。みんな現状は遅いんですよ、この行動が開始されてからでは。その前にやっぱり自分で自制せなダメなんですよ。それができへんとこうなるっていう。だからもうしょうがないです。ある程度罰金取られるのはもうね、自分らの先輩がやってきたことですけど、それはもうしょうがないと思います。
まあこれで治ったらいいけどね。
いや無理ですね、治らないです。ああその状況がね、あ状況は多分良くなりますよ。
まあ良くなったらまあいいでしょう。
良くなったらいいと思いますね。はい、まあ、というようなお便りでございました。
ありがとうございました。
他は あとね、
はい、
今思い出しましたけど、
はあはあ、
あのあ多分 そこ今まとめたんちゃう。
あこれは京都
の資料。いやだから その中に俺が持ってきた資料ない。
ああそう、
あの芦屋美術、
うん、
あそれ芦屋、美術博物館何でしたっけあれ、
うん、
名前長いんですけど、
博物館がついてたね、美術だけじゃない
多分。そあごめんなさい、ここにありました、ありました、
はい、
芦屋市立美術博物館です。
そう
ここちょっと名前ややこしいんですけど、
ね、
ね、9月20日から11月16日に特別展、
うん、
山崎、高尾かな、
うん、
その航路、ある画家広告制作者の独白、これ面白そうですね。新しいなんかほらこれちょっとなんか
ジャンルして
ね、
うん、
広告制作者の独白、ちょっとこれ
いろんな方がいろんなことをやるのおもろいね。
面白い面白い。
中だけじゃなしに。
そうそうそう、ちょっと開けてみましょうか。
開けましょう。
はい、
すみません、せっかく立派な、
はい、遊べ遊べって書いてますよ。
はい、結構ですね。
ご機嫌よう、遊べ遊べ。
なんとな、
こんなんですね。
もうちょっと若い時にこれ聞いといたらよかったな。
いやもうずっと遊んでますやん。
はいはい、
はい、
あなるほど、面白い、
はい、
へえ。ちょっとポスターだけ見てても面白いですね。
そうですね、大阪に生まれた山崎は、
はいはい、
幼少期より神戸に暮らし、画家を目指しつつも神戸高等商業学校、
行って、
現神戸大学に入学、
はいはい、
在学中後に版画家となる同窓の前田、なんとか四郎、
はい、
当時四郎かな、
当時四郎さんでし
ょうね、はい、画家の井上、これ角蔵って読むのかな、
角蔵さんやろね、
と美術グループ、
はい、
性描写かな、
青猫社、
はい、まあ、多分性描写でしょうね、
だから引っ越しセンターみたいです
ね、はい、を結成してドラえもんみたいですね、青い猫ってね、同時に芦屋在住の洋画家、
うん、
小出
奈良重
に師事、
はい、
阪神館モダニズムのただ中で 洋画を学びますと。卒業後は三和銀行に勤めながら、
ここですね、
1931年に
小出が
没すると
画家の林重義に学び、独立記念、独立美術協会展や文展への出品を重ね、1943年国画会会員となります。戦後は芦屋市美術協会や現代美術懇談会、顕微などの団体にも参加しながら洋画家として活躍しました。そのような中、銀行員としての山崎は彼の
ちょっと長いな、
もうやめと
く、やめとく、あ、ごめんごめんごめん、うんうん、まあまあ、山崎の生誕120年の節目に開催する本展は、彼の仕事の全貌を絵画広告の双方向から展覧する初の機会ということですね。
で、表を見れば彼の作品が
富士山、
富士山でしょうね。
ね、
遊べ遊べとこれシールが貼ってると思ったら印刷
ですね。そうですね、印刷ですね。あ、こういうやつですよ。これが広告ですね。トリスウイスキーとか、
あー、いいですね、
サントリーですかね。
サントリーですね。
あ、なるほどね。
サントリーの、
はいはいはい、
この足とか、
あ、でこの絵ですね。この真ん中の絵がそのポスターっていうかチラシの絵ですね。富士山みたいな、
面白いね。
おもろい、こうすごい抽象画的な感じで、
うん、
面白いですね。
このトリスの兄ちゃんが面白いですね。アンクルトリス
というのね。あ、これね、
これしかし絵が柳原良平と書いてます。この人の絵じゃないですよね。
あ、ですかね。
ちょっと分かりませんけど、なんとなし惹かれますね。
ね、
うん、
なんか岡本太郎にもどことなく似てるかなとか思ったりとか、ちょっとまあ分かんないですけどね、僕の感覚ですけど、
はい、
というような、山崎隆雄、その航路ですね、
はいはい、ある画家、広告制作者の独白と書いてます。ちょっともうちょっと優しい題にしてもいいんですけど、
まあ、まあそれ
はこういうところはやっぱこういうことになってまう
ん
よね。
なってまうんですよ。あの、関係者がそういう人ばっかりですから ね、
惜しいですね。
僕らみたいなやつを入れると、
入れたらむちゃくちゃ
になる。いやいや、けどむちゃくちゃにはならないですよ、はい、やっぱ僕らみたいな人を入れんとダメなんですよね。そこはちょっと芦屋市立美術博物館も考えてほしいなと思います、
ね。まあ、あんまり堅苦しく言うことないんやけどね、こんな、
はい、9月20日土曜日から、
はいはい、
11月16日日曜日です、
はい、
休館日が、月曜日ということで、
はい、
観覧料一般1000円、
はい、
大高生700円、
あ、なるほど、はい、
中学生以下無料、
はいはい、
いいじゃないですか、
はい、まあ、
高齢者も無料ですよ。
気持ちのいいところありますよね、
65歳以上、
はいはい、
あ、半額です、ごめんなさい、無料じゃないです、半額、
なるほど。
あと11月8日9日関西文化の日で観覧無料という、
あれたくさんのとこが参加しますよね、その日はね。なるほど、
はい、というわけで、山崎隆雄さん展、
うん、
ま、ちょっとまだ後ですけどね、9月20日なんで ね、 ね、
うんうんうん、まあ、ちょっと頭の中に置いておいてください。
そうですね、
はい、
そうですね、
行ってあげてください
。芦屋市立美術博物館、ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
さあ、以上ですかね。
まあ、そんなもんでしょう。
はい、
はい、
まだ、あの、実は明日ね、配信なんで、その間に送っていただいたお便りは、
はい、
次回の配信で紹介させていただきます。
という
わけで、これにてリスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。